第73回社会を明るくする運動作文コンテスト、ここの作文コンテストに応募された小学生狩谷葉月さん、実は県知事賞、これは県知事賞にあたる兵庫県推進委員会委員長賞、そして今度は全国に行きまして日本厚生保護女性連盟会長賞を受賞されたということでお話を伺ってまいっています。このまずは作文コンテストを企画されました三田市保護司会の活動から最初にねちょっとお伝えしておきたいと思います。三田市には34人の保護司と、それから98人の厚生保護女性会の会員がいらして、厚生保護活動をされているようです。保護司というのは、神戸保護観察所と協力して犯罪を犯した人たちが立ち直るための支援をしたり、また犯罪のない住みよい街づくりを目指して、社会を明るくする運動を展開されていらっしゃいます。厚生保護女性会は愛の持ち寄り運動や子育て支援活動などのほか、保護司と協力し合いながら社会を明るくする運動でも活動されているということです。で、今何度も出てきましたこの社会を明るくする運動、この作文コンテストどういう趣旨で、されているかということもご説明いただいてますのでご紹介しましょう。社会を明るくする運動は法務省の、全国的な取り組みとなっています。すべての国民が犯罪や非行の防止を立ち直りについて理解を深め、犯罪や非行のない安全安心な明るい社会を築くための全国的な運動だそうです。毎年夏の7月を協調月間ということで、推進委員長の市長、そして教育委員会、警察、市内すべての小学校、中学校、高校、自治会など24団体とともに進めているそうです。この作文コンテストはその一環ということで、小学生と中学生の皆さんが日常の学校や家庭、そして地域の生活の中で体験した、社会を明るくする運動への理解を体験したことから、犯罪や非行のない地域づくり、そして、犯した人たちの立ち直りについて考えたことを作文にして、社会を明るくする運動への理解を深めてもらうことを目的としたということで、ちょっと固い話になりますが、今年で31回目、夏休みに小学生中学生取り組んでくださったその中から、市内では1336点の応募があって、最初にご紹介したように大きな賞2つもらわれた、狩谷葉月さんのお声お届けしていきましょう。さて、今日のカフェテラスのお客様は、第73回社会を明るくする運動作文コンテストで、県知事賞にあたります兵庫県推進委員会委員長賞と日本厚生保護女性連盟会長賞受賞という大きな大きな賞を受賞された狩谷葉月さんをお迎えしてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
狩谷さんは、今小学校6年生、
はい、
どこの小学校ですか？
向
こ
う小学校です。
あ、向こう小学校、じゃあこのスタジオから近いですね、
はい、
朝何時ぐらいに起きたら間に合います？学校行くの
7時ぐらいに。
早いね。自分で起きられる？
いや、ちょっと朝は苦手。
苦手。あ、そっか、じゃあ起こしてもらって、
はい、
朝ご
は
んは食べてますか？
食べてます。
あ、えらいえらい、ちゃんと食べて、そして学校に何時ぐらいにお家を出ます？
40分ぐらいに。
あ、もう出て行って、そして学校に行って、学校何時ぐらいに着くんですか？
8時ぐらいには着きます。
で、授業が始まるのが、
それも40、45分ぐらい。
じゃあ結構早めに到着するのね。
はい。
何してるの？遊ぶの？みんなと。
自分の勉強とか。
もうそんなにやってるの？あ、すごいすごい、6年生でね、いろいろと。何が好きですか、学校の勉強では？
社会。
社会が好き。社会のどんなとこが面白いかな？
歴史とか知れたら楽しいです。
あ、歴史が楽しい。ということは、日曜日のああいう大河ドラマとかを見てますか？
それはあんまり見てない。
あんまり見てない。そうなのね。じゃあ実際にお勉強する歴史がすごく好きなの。どの時代が楽しいなと思いました？
奈良時代とか
は、うん、奈良時代のどんなあたりが興味を持ったんだろう、葉月さん。
大仏を作ったところが、はいはい、なんか大変そうだけど、うん、すごかったです。
そう、私は逆にね、社会が一番苦手だったの。でもね、社会が好きっていうことは、本当いろんなところの人間の生き様も、それからもちろん歴史も全部つながっていくから、これからもっともっと楽しいお勉強できそうですね。
はい、
はい、そして今日はそれだけじゃなくて、作文をね書いてくださった。この作文はどういうきっかけで書くことになったんですか？
ブックカバーを、
うん、この応募しようというとっかかりは、
学校の宿題で出たから。
学校の宿題、もしかして夏休みですか？
夏休みの宿題です。
例えば何枚ぐらいとかってもう決まってたんですか？
原稿用紙3枚分。
結構たくさんよね。それ聞いた時どうでしたか？
ちょっと嫌でした。
嫌でした。いつぐらいに仕上げましたか？長いよね、夏休み中の3枚は。
でもギリギリぐらい
なんでしょ。ギリギリに。そうですか。でもその内容がね、とっても素晴らしくって、今最初にご紹介した大きな大きな賞をねもらってらっしゃるけど、あの内容はご自分で考えましたか？
アドバイスは親にもらったりしたけど、
うんうん、
自分で。
タイトルじゃ教えてください。
ブックカバーが教えてくれたこと。
ああ、ブックカバーが教えてくれたこと。これは後でねちょっと読んでいただくので、その中身を聞いてくださると、このタイトルの意味が皆さんお分かりいただけると思いますけども、大きな賞を受賞したっていうのはいつ頃どんな時に聞いたんですか？出したのは夏休みですよね。
だいぶ後の方に教えてもらって、
うんうん、
ちょっとびっくりしました。
びっくりした。びっくりして、そして兵庫県の方のまず大会に行ったのかな。
先生が兵庫県の方にも出してみよ、うん、見た、
うん、ああすごい。でそこで知事賞っていう一番トップの賞ですよね。そのお返事はいつ頃いただいたんですか？
それも一番最初の賞を教えてもらってから、うん、だいぶ後の方に。
ああじゃあもう忘れてた頃。あそう。あのすごくね、あの葉月さん6年生って、自分の6年生と振り返るとものすごくしっかりとしたあの内容を書いてくださってるんだけども、これは書いてまたお母さんとかお父さんに相談して何回か書き直したんですか？
そうですね、先生も一緒にまた直してくれて、
うん、
いろんな人にアドバイスもらってます。
うん、一番気に入ってるところはどこですか？
生まれた時から悪い人はいないって、
うん、そう、それに気づいた、ね、私もここすごくすごい気づきがあるんだなと思って、そのきっかけが、ま、あのブックカバーを作った人はなぜ悪いことをしてしまったんだろうという疑問を持つようになって、で生まれた時から悪い人なんていませんっていうね、すごい気づきをねもらってますね。ありがとうございます。そしたらあの書いてくださったブックカバーが教えてくれたこと、まずは兵庫県推進委員会委員長賞という、これは県知事賞のトップの賞を受賞されて、そして今度は2番目になりますね、優秀賞、全国で優秀賞としてもらわれた日本厚生保護女性連盟会長賞、これを受賞されたという、その作文をこの後読んでいただきましょう。
私にはお気に入りのブックカバーがあります。家族で行ったショッピングモールで開かれていた刑務所作業製品販売会というイベントで母に買ってもらったものです。刑務所作業製品と聞いてもどういうものなのか私にはよくわかりませんでした。母に聞いてみると罪を犯した人が刑務所の中で作っているものだと言いました。罪を犯してしまった人たちが作っているなんて少し怖いと思ってしまいました。しかし綺麗な生地でとても丁寧に作られているそのブックカバーを手にしたとき、そんなことは思わなくなっていました。家に帰ってからも刑務所作業製品が気になり、刑務所でどんな作業をしているのかを調べました。そしてなぜそんなことをしているのかを知ることができました。作業で稼いだお金はその人が刑務所を出たときに自分の力で暮らしていくためのものだということです。そして新しく仕事を始めるために技術を身につけているということです。 また刑務所作業製品の売り上げの一部は犯罪被害者の支援になることも知りました。罪を犯した人がその罪を償って社会に戻ってきたとき、再び犯罪を犯さないことはとても大切なことです。そのためには自分の力で自分の生活を作ることがその人にとって必要なことだと思います。私はこのブックカバーを手に取るたびに、これを作った人はなぜ悪いことをしてしまったのだろうという疑問を持つようになりました。生まれた時から悪い人なんていません。大人になる途中で何かあったに違いないのです。犯罪や非行を犯してしまった人には、今の私には想像もできないような事情があったのかもしれません。そして、そのことを相談できる家族や友達がいなかったのではないでしょうか。私は孤独な人が犯罪や非行をしてしまうのではないかと思います。私には毎日おはようの挨拶をしてくれる地域のボランティアさん、悩んだ時の相談に乗ってくれる友達がたくさんいます。このブックカバーを作った人には、小さな悩みを打ち明けたり、腹が立ったことを吐き出したりする人がいなかったのか、しんどい時にそばに寄り添う人がいなかったのかと想像します。今の私に犯罪をなくすために何ができるのかと考えても答えは出ません。しかし、一人ぼっちで悩んでいる人、困っている人を減らすことができたら、その後犯してしまう犯罪や非行が減るのではないかと思います。一人一人が周りの人を気遣い、声かけをしていくことができたら、社会は変わると思います。悩んでいる人や困っている人が孤独にならないように、声をかけ見守る地域を作ることが大切だと思います。きっとそんな子供時代を送った記憶のある人は、非行に走ったり、犯罪を犯したりするはずがないでしょう。犯罪を犯した人がきちんと罰を受けて、この社会に戻ってきたら、怖い人、また悪いことをするに違いないと決めつけてしまうことは、差別やいじめと同じであると思います。犯罪を起こした人ではなく、犯罪を犯してしまう環境にその原因があったのではないだろうかと、しっかりと考えていきたいと思います。このブックカバーを作った人に立ち上がるチャンスを与えられる社会、それが明るい社会につながるのではないでしょうか。そんな温かい社会になるように考え続けたいと思います。
はい、ありがとうございました。いや、皆さんお聞きの方々もものすごく私たち自身に、気づかされたことがあるんではないでしょうか。素晴らしい作文、大きな賞をもらわれた、向こう小学校6年生の狩谷葉月さんにブックカバーが教えてくれたことをお届けしました。今日のカフェタルスのお客様、向こう小学校からお越しいただいた狩谷さん、何が一番今興味ありますか？最後に聞かせてください。お仕事でもいいし、遊びでもいいし、食べ物でもいいですよ。
今はバレーボールを頑張っています。
あ、それは部活で？
そうです、習い事で今やってて、中学でも続けていこうかなと、
うん、あ、そうですか。これはこれは楽しみですね上を目指してオリンピックに行けるようになったらいいですね。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、素晴らしい作文、改めてこれはね、3月の初めの頃にね、収録させていただいて、その時も本当に自分の6年生の時の作文が恥ずかしくなるぐらいにしっかりとした気持ちを、まあ、少しずつアドバイスももらったっておっしゃるけど、真の部分はすべて、この葉月さんの、狩谷葉月さんの気持ちをまとめ上げたものですからね。今日この後にお届けするのが、この、保護司会の方がまとめてくださって、リスナーさんへのメッセージをくださっているので、最後にご紹介したいと思います。これまでは過ちを起こした人が社会に出て働きて生きていくには、偏見や誹謗中傷にさらされ多くの困難がありました。中には立ち直りの気力さえ失い、自らの命を絶つような悲しい事実もありました。葉月さんの作文はブックカバーがきっかけになり、初めは少し怖いと思ったけれど、ブックカバーに愛着が生まれ、疑問を調べて深く知っていくことで、罪を犯した人の環境など背景まで考えを深めることができました。そこには偏見や差別は微塵もなく、素直な目で共生点の作品を見つめ、みずみずしい感性で捉えて理解を深めていく姿があります。温かい社会になるように考え続けたい との頼もしいメッセージが多くの人の心を打つものとなりました。ぜひたくさんの人に読んでいただき、過ちを犯した人だけでなく、みんなが明るく住みやすい街になりますように願っていますというふうにメッセージをいただきました。今日の4時台は小学6年生で夏休みの宿題というきっかけだったんですけども、そこでしっかりと受け止めて、このメッセージの中にもありましたね、温かい社会になるように考え続けたいという小学6年生からいただいた、狩谷葉月さんからいただいた気づきを私も改めて感じさせていただきました。